ハンドン。
ダバナシ。
ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では出席者読み上げます。パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バットダディさん。
はい、バットダディです。よろしくお願いします。
お、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではまずはピカリさんよりいただいた文を読まさせていただきます。ハンバナ元音源、なんか裏側を見てるみたいで楽しい。ユンユンさん、よく考えたら早口言葉じゃない。皆さんがノリノリでやってるのがすごく面白かったです。ピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらの方マスクドポッドキャスターだばなし楽屋裏編をからいただいておりますね。
うん、うん、ですね。
うん、いやー、元音源聞いてるとね、また違う楽しみ方ができるんですよね。
そうですよね。
そう。
てか、普通にカジさんっていう。
まい
った。参りました。すいませんでした。わかんなくて申し訳ない。
そうですよね。まあ、元音源っていうかね、あれが生音声ですからね。
ですよね。あと、ちゃんなかさんのピアー、ピャッピャッピャーも最高ですね。
いや、面白かったですね。
素晴らしかったなーっていう。
そう。聞いてるはずなのに笑わせてもらえるっていうのがね。
もう何回か聞いてんだけどなーっていう。
いや、騙されそうに言われましたよ。
まだ誰かやってるかもしれないみたいな感じで。ね、
とね、フェザーさんのバケラッタは貴重ですよ。
あれはね、
当てさせる気がないっていう。
あれはね、あかん。もう完全に、だってもう消去法ですもん。もう残り、この人ちゃうかなっていうのが、あと誰かなっていうの。もう消去法しかないじゃないですか。
どっかにフェザーさんがいるはずだから、
どっかにはおそらくっていう。いるであろうから。でもな、余ってんの化けだっただけやな、みたいな。
そこはまた難しいとこでしたよね。
ですね。
はい、ではピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、体調の悪い隊長さんの分をパンタンさん、お願いします。
はい、体調の悪い隊長さんからいただきました。ハッシュタグハンバラ。番組内容とは全く違うけど、押し入れ整理してたらいろいろ出てきた。月刊アウトの増刊号、機動戦士ガンダムのロゴが抜けたまま発売されて回収騒ぎになったやつ。とか、初期のガンダムの設定集、懐かしい、といただきました。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はーい、体調の悪い隊長さんのあの、マウンテンサイクル系の投稿でございますね。
そうですね。
これで発売されたんですか、これ。
すごいんじゃないですか、
これ。せっか、いくらになるのこれっていう回収騒ぎになってるってことは世に出回ってねえってことですよね、
うん、ってことでしょう、うん、
いやそりゃでも確かにこの表紙は回収されうるわ
出した瞬間バレるでしょうっていうい
やこれなんで売るところまで行ったっていうのがおかしい
ですよね。ですよね。誰か止めようと思わなかったんですかね、
なんかすげえとんがった表紙だなと思って出しちゃったのかな。
とんがった表紙ですよね、これ。あ、すごいな。
まあ、なんか、他のあの、宇宙世紀辞典みたいな浮かんだものやつあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
あれもなんか回収騒ぎなかったですかね。
ああ、そうなん
ですね。そうなんですね。
いやー、そういうやつめっちゃ高そうですけど、本当にいくらになるんですかね、これ。
なんかさすがですね。
くらい
こういうのが眠ってるから体調の悪い隊長さんの教えはたまらんですね。
たまりませんね。
また状態もいいからいいですよ。
またね、初期のガンダムの設定資料集ですか、これもね、安彦さんのあの、見たことない感じの絵なん
で。そう
この絵僕、本当初めて見ました
よ。初めて見ましたよね。
大地点の。
このコアファイターがまたいいですね。うん、
ですね。
うん、
これを見てからククルスドアンを見るといい感じかもしれない
ですね。まあ確かにね、完全に安彦さんの絵ですもんね。
安彦さんなんですよ、やっぱジョニー人だから、
うん、ですよね。
まあ、そのテレビやね、OVA シリーズで描かれてたんですけど、まあ、完全にアムロとか、ちょろっとは出てきたけど、でゲストキャラみたいな感じだったじゃないですか。
うん、そうでしたね、うん。
だから完全のホワイトベースチームが描かれるっていう感じでは初めてなんですんげえ楽しみです
ね。
いろいろなデザインもね、あの上がってきましたし。
うん、そうですね。
そんなにモビルスーツが売りたいか、新しいやつがっていう。
いや、なんて、オリジン、ジムだって今まで出てきてなかったですもん、しゃあないです
よ。でもスレッガーさん専用ジムとかいいのかっていう。肩のキャノンはまあガンダムがつけてるからいいとしてもさっていう、
ミサイルポッド、ね、すごい個性的なミサイルポッドありました、
うん、
ですよね。
いや楽しみですね、
うん、
またプレ版でたくさん売るんだろうなって感じがしますね。
あまあそうでしょうね。
一般発売であってほしかったな。
はい、では体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、では続きましてアポロさんの分をバッドダディさんお願いします。
はい、アポロさんよりいただきました。令和4年4月7日ポッドキャストの拝聴報告です。ということで、半バナの、第430回、上げていただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では続きましてコロさんの文を読まさせていただきます。半バナせんべい会聞き始め、聞く前はせんべいだけで一本とか大丈夫かなと思ってましたが、よく考えたら自分の番組でメーカー別お菓子会を配信し、近所のスーパーのお菓子売り場の商品陳列を見て脳内お菓子メーカー戦国絵巻を妄想する癖がある自分はメンバーの誰より語れることに気づく。ということでこの回は後でゆっくり聞かせていただきます。お菓子の国、メーカーの部署、せんべいのことについてはせんべい会を聞き終わってからゆっくりツイートさせていただきます。半ばだといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、せんべい駄話にいただいて、ね、
情報量が多い。ちょっとどういうことだ。
ちょっと何言ってるかって感じですね。
脳内お菓子メーカー戦国絵巻ってどういうことなんでしょう。
ちょっとあばあば
うーとか、あんまりこうなんですかね、聞き覚えのない、こうあんまり聞き慣れない単語が出てきてびっくりしてるんですけど。
時はまさに戦国時代だったじゃないですか。
ああ、なるほど。
なるほど。
戦国、いろいろな国が、メーカーが、それぞれやっぱり群雄割拠してるわけですね。
アーマードせんべいがなんか戦ってたんじゃないですかね。
なんでダンスじゃないですかそれ。ジョーマイディーラー出てきた。
せんべいディーラーが出てきてるかもしれませんから。
せんべいディーラー怪しいな。
まあ確かにね、せんべいだけで一本とか、うん、どういうクレイジーだよって感じも、ね。
まあ企画した自分もなんですけれど、これみんな聞いて大丈夫かなって思いますよね。
ですよね。
まあでも一本ちゃんと仕上がりましたからね。
仕上がりましたからね。で、ほぼ被ることなくうまくいきましたし ね、
ですね。
素晴らしい。
大したもんですよ。
で、このさんは、ね、やれるのかと思ったんですけど、うん、まあ、全然メンバーの代よりも勝てていると、うん、そういうことですよね。
しかも、聞き始めからの後でゆっくり聞くっていうことでね。うん、
ね。
これはちょっと、この後の。
聞く前から情報量が多いんですけど。
そうなんですよね。聞く前からすでになんかすごい不思議な感じのツイートをされて
る。すごいですよね。でも、その、タイトルで聞く前の段階でこれだけ妄想ができるってすごいと思います。
いやー、どんな戦国絵巻が描かれてるのか、ぜひとも聞いてみたいですね。
本当ですよ。ね。そして、どういう展開がね、発生するのか、どんなドラマが生まれるかちょっと気になりますね。
うん、
どのせんべいが小早川秀明かもしれませんね。後ろから撃ってきたっていう、
ね。すごいな、ジョーカー。
大砲打ち込んで。
怖えせんべいだな。
いやー、あれですよ、やっぱりあのね、普通のせんべいの世界に、こう、濡れせんべいっていうのをこう、出してきた、こう、風雲児みたいな、そんな感じで。
歌舞伎っていう。歌舞伎揚げ
そこら辺も盆地のね、いやいやですからね。
よくぞ歌舞いたってい
う。父原哲夫なんだよ
はい。では、コロさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ミッキーさんの分をパンタンさん、お願いします。
はい。ミッキーさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ、第431回拝聴中、チャンナカさんの阪神愛がひしひし感じられて楽しいです。本当ですね。阪神優勝したら、プレイステーションカード抽選でもらえるんですね。次回、広島対阪神戦会を希望します。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
はい。
これなかなか残酷だって
言うというか、まさかあそこからこうなってるってっていう。
いやー、すごい記録を受理しましたね。
そうですね。記録を樹立して、さらに今、借金どんどん増えていってますよ。
なんか、4月中に自力優勝消えんじゃねえかっていう話があったんだけど。
ちなみに、収録ベースで言うと、今日もサヨナラ負けしました。
はい、そうですね。1点 DNA に負けました、しかも。しかもっていうとあれですけど、DNA に負けました。
18敗って何すか、今。
いつもね、シーズン始まった初めて、こう、勝つじゃないですか。
うん。うん、そう。
ね。今年は逆ですから。
そうですね。
まあ、ここから全勝コース。
もうそろそろ自力、全勝しても優勝できなくなるよ。
大丈夫ですよ。デイリースポーツは諦めてない
ですから。デイリーは諦めてないですか。
来年のコート書き始めたらどうしよう。
いや、あれでしょ、7月、6月ぐらいにもうすでに来シーズンの話しだすね。
でいいならありえるな。
どうしたんでしょうね。
ねえ、びっくりしますね、この負けっぷり。
逆に中日もどうしたと思ってますけどね。
そう。
何もほぼで、ね、選手層変わってねえのになんでこの状態にあるんだろうっていう。
ね、なんかすごい状況になってますよ。波乱の。ね、なんかどっかのツイートで見たんですけど進撃の巨人の対義語が、今の阪神みたいな。まあ、確かになんて、うん。辛いなぁ。
辛いなぁ。正直笑い事だねえな
ぁ。いや、でも、まあ、なんていうんですかね。あんまりファンは、ね、
そうそう。
阪神が、野球を見に来てるわけじゃなくて、阪神が好きなんだなっていう。うん野球の試合を見に来てるんじゃなくて、阪神の試合を見に来てるっていう感覚はあるんで、うん、多分大丈夫ですよ。
多分もうちょっと心の平穏を。
そうですね。平穏は感じられない。
うん、まあね、先週末に巨人に連勝したときはね、何が起こったのか分かんないような状況でしたからね。で最下位のチームなのに観客動員数が1位っていう意味不明さです。
そうそうそう。だからやっぱそこなんですよ。野球見に来てるわけじゃないってことがよくわかります、ね。阪神の試合を見に来てるって。阪神が好きなんだ。
うん、そうですね。
と思いたいんですけど、にしてもちょっと今年はちょっと今までないですよね。
ここまではないですよね。
だって5位のチームですら借金1ですからね。
そうですよ。いやそれも阪神の借金分全部還元したらそうなりますよ。
ですよね。
そういうことです。
一手に引き受けてますよね、完全に。
もう最近の週末の楽しみは佐々木朗希くんがどんだけヒット打たれないかですよ。
ね、チーム変わってない、
ね、チーム変わってますね。
っていうか、佐々木朗希くんの勝ち星に負けてない。
そうですね。
いやでも佐々木くんのねパーフェクトはすごかったですよ。
いや
恐ろしいなー
って。いや凄まじい。
本当に凄まじい。
バケモンが生まれた
な。連続三振記録もなんか2試合またいで伸ばしてたんですよね。
連続三振記録も作りましたし、奪三振記録もタイ記録でしたし、
うん、
球数105球ぐらいでパーフェクトピッチングっておかしいでしょ。
いやおかしいですよ、ね。
でしかも、その翌週も、交代告げられるまでパーフェクトですからね。
そう8回まで
そうですよ。
はい、 球数がね、うん、増えすぎたから仕方なく交代ってぐらいだったんですよね、
うん。そうそうそうそう。いやまた来週の日曜日も楽しみですね。
阪神。いやでも、この状態だったらね、プレイステーションカード抽選は なさそうです。
いやいやいやいやいやいや、
まだデイリーと一緒で諦めてない。
デイリーはまだ諦めてない。
あと100連勝パターンですか。
可能性はゼロではない。
うん。
まあ確かに、ゼロではない。
今の分、勝っていけばいいわけだから。
そうそう。
勝ち出したら何したのって言われる。うん。
大体ファミスタノーで言ったら満塁ホームラン何発で逆転できるって計算しますからね。
小学生の方になってく
る。確かに。
はい。では、ミッキーさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、体調の悪い隊長さんの分をバッドダディさん、お願いします。
はい。体調の悪い隊長さんよりいただきました。押し入れ整理で出てきた本、マルガリータ、ボリューム1、2、3と、ワンダートレック、鏡明作品集2。この雑誌を知ってる人って今じゃ50代だよね。中身が懐かしすぎて、またまた整理の手が止まっちまった。と、ハッシュタグ半ばなのタグをつけてみたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、体調の悪い隊長さんのマウンテンサイクルネタでございますね。
これ、なんか変異してるんちゃいますもはや、こんな。
状態良すぎて、次元トンネル超えてねっていう。
何すかこれ。
これナノマシンで修復されてるんじゃないですか。
ですよね。なんでこんなに状態綺麗なのっていう。
すごいな。走行騎兵バトムズって何なんすか。何これ。追って追われて秘宝ちゃん。ランランキャット。
いやー、作家さん載ってるけど全然わかんねえ、うん、
いや、さすがに僕もこれは知らないですよ。
かも鏡明さんで検索すると師匠が石森章太郎さんって書いてあるじゃないですか。うそーって、
ね、
いやー、もう本当に50代じゃないからわかんない
だろ。わからないですけど、
わかんないです、
ね、わからないですけど貴重品だっていうのは伝わってきますよ。
ですよね。
ね
ー、いやー、ぜひともはもう、この保存、いい保存状態ですね。
うん、
ずっとマウンテンサイクルで保管し続けていただきたい。
ね、
はい。では、体調の悪い隊長さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、ミッキーさんの文を読まさせていただきます。半ばな、第432回を拝聴しました。もちきちさんの紅茶セントな、聞いてるだけでよだれが出てきました。笑い。福岡県直方市の会社なので、昔から馴染みがあって、どのおせんべいも大好きです。近いうちに買いに行こうと思います。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、せんべいだ話いただいておりますね。
うん。
うんうん、また、ダイレクトマーケティング刺さってる。
刺さったみたいでよかったです。
刺さってますね。
もちきしさんが福岡県の会社なんですね。
ああ、そうだったんですね。
ま
あ、割と全国どこでもあるイメージではあるんですけど。
うん。
うん。大体銀色の缶に入ったせんべいの詰め合わせみたいなのもらうことが多いんですけれど。
うん。いやー、ぜひとも私も市内に確かあったと思うんで、もちきしさん行ってみないとなーって、
う
ん。
そうですね。できれば午前中に行ける機会があったら、うん、この紅茶線買えるチャンスがあると思うんで。
そんなに売り切れるんですか、早いとか。
そうなんですよ。僕何回か行って売り切れで、で、たまたまちょうどオットタクシーを見に行った日の映画を見て帰りがけぐらいに行ったら買えたんで、うん、その時に
2
袋ぐらい買いましたけれど、でもその時すでに化粧箱のは売り切れてましたね。
そんな争奪戦なんですね。
うん。だって、金曜日の午前中でそんなことあります？
平日にありえないな、普通。
まあでも、それぐらいしても買う価値はあると思いますよ。
そうですね。そう言われると本当に買いたくなってきますね。ぜひとも買いに行こうと思いますね。うん、はい。では、ミッキーさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では続きまして、ピカリさんの分を、パンタンさんお願いします。
はい。ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ。 介護漫画なんてあるんですね。最近医療系漫画がすごく増えてて需要ってあるんですね。アフタヌーンといえばフラジャイルっていう病理医の漫画を今マガポケで読んでます。最後に大王者、最強のロボ唯一無二といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、ハッシュタグの方にいただいておりますね。
うん、
で、まあ、医療漫画がすごく増えてるって、需要がある。うん、確かに、いろんな医療漫画があって、いろんなやつがだらまかされてきますよね。
うんうん、そうですよね。うんうん、
確かに。
まあ、最近はまあそんなドラマ見ないですけど、あの映画の方で、
ラジエーションハウスやってますね、そういえば。
めっちゃ予告やってますよね。
ね、すごく。映画を見に行くたびにラジエーションハウス見ますよ。
そうなんですよね。あれやっぱドラマで人気あったんですかね。
そうですね、ドラマ人気ありましたね。
で、まあアフタヌーンといえばフラジャイルっていう病理医の漫画って言われてますけど、確かこちらの方はあのドラマ化されてましたよね。
あ、そうなんですね。
うん、で、まあ調べてみるとあのフジテレビの方でドラマ化されてたみたいですね。
へー、あー本当だ、2016年ですね。
うん、永瀬くんが、まあ、主役やってたみたいですね。
へ
ぇ、
フラジャイルとは壊れやすいという意味と書いてあるんですね。
ほうほうほうほうほう。
病
理医っていうことは、
うん、
病理学の漫画ってことですよね、多分。
そうですね。壊れやすいって意味をして、そんな感じ。
ああ、ウィキペディアを見るとストーリーが患者を持たず病院の各科から持ち込まれる標本をもとに病原を確定、治療方針を定める役割を担う病理医、優秀だが変人の病理医、岸恭一郎が自身の鑑別をもとに人知れず患者を救っていくっていうストーリーみたいですね。あ、だから外科とかの現場っていうよりは情報をもとに病原を特定していくっていう感じなのか。
うん、
なるほど。要するにはドクター X とかみたいな派手なやつじゃない感じですよね。
ですね。
うん、うん、
まあ本当に、まあ先ほど言ったラジエーションハウスがあの撮影技師でしたっけ。まあだから 今医療漫画でもいろんな人たちのね、医療に関わる人たちの話があるんですよね。
そうですね、コメディカルの人がピックアップされるのが多いですよね。
うん、確かのドラマの方でコウノトリとか。
ああ、コウノトリはありましたね。
うん、こういうのもありますね。
確かに確かに。
あれもドラマ化されてたんで
した。あれはドラマ化されてましたね。
へ、
まあ医療漫画を書いとけばワンチャンドラマ化しやすいっていう、あの編集者のなんかそういうのもある、あったりするのかもしれないですね。
ああ、でも確かに何期に1回かは必ずね、医療系のドラマって入りますもんね。
う
ん、
そうですよね。
ドクターこと診療所とかそういえばあったなって
。ありましたね。
あれも一応医療漫画ですよ。
そうですね。う
ん、結構古いのでいくと、あの、イリューっていうのはなかった。
ああ、ありましたね。
はいはいはいはい。
うん、メディカルドラゴンね。そうだ、
うん
うん、
あれあのサントラがあの沢野さんですよ。
はいはいはいはい、そうだそうだ。
あのイリューは沢野さんなんで、
うん、あとブラックジャックによろしくとかもありましたよね。
ありましたね、
はい、ありましたね。
漫画というかそもそも言ったら白い巨頭とかもそうでしょ。
ああそうか。
まあ漫画じゃないですけどね。
漫画じゃないですけれど、
医療ドラマ多いですよ。
多いですよね。ナースのお仕事とか。
あれは、まあ確かに医療だけど。
医療現場ではあります。
でも、マシンガンぶっ放せないやろ。
まあ、劇場版はね、まあそうですね。
買い替え言わねえやろっていう。
確かに。
まあ、漫画のおたんこナースは好きで読んでましたけどね。
ああ、ありましたね。っていうか最近ナースものってあんまりやんなくなったっすね。
ああ、もう他のものに移動してますよね。
うん。むしろそのナース的な役割も、あの、男女関係なくやるみたいな、そういうドラマが多いですね。
ああ、昔だって松岡くんがナースマンってしてましたよね。
あ、やってましたね。うん、そこら辺もなんか時代時代でドラマも変革というか変わってきてるのかなって感じですね。医療現場の
変わりね。
海外のものもね、医療ドラマって結構ありますもんね。
ER ね。うん、そうでしたね。
イーアールはね、ちょこちょこ死ぬからな。あの人の入れ替わりとかな感じで。
確かに確かに。
そんな殺し方せんでも、みたいな。ヘリに巻き込まれて、みたいな。まあ、海外にしても日本にしてもやっぱ医療ドラマっていうのは人気が出やすいのかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。
ね。
で、フラジャイルが、まあ、マガポケで読めるんですね。
おー、そうなんですね。
そっか、マガポケ使ってるから、登録してろっかな。1日1話ずつだよ、面白そうですね。
あー、なるほど、なるほど。
うん、
そうだ。で、まあ、最後に大王者と。
あれね。
最強ロ
ボ。うん。自分で最強、最強言ってますからね。
そうですね。
自分で言ってますからね。うん。下がれ、下がれ、下がれ。下がれ、おろおろ。
クロストライアングル。
そう。なんで、下がらせた上で切ってくるって、ね、ちょっとどうなんで
しょうね、あれ。控えおろうって言ってんのにね。
で、次、カモン、カモン、カモンって呼んでますからね。
どっちだ
下がらせてから呼んでるっていう、ちょっと、不思議な。うん。でも本編まだ僕ちゃんと見たことないんですよね、まだ大王者。
だって第3生まれる前でしょうよ、あれ。
まあまあ、もちろんそうなんですけど。今だっていろいろ、だって言い出したらだって今僕はあのダグラム見てますもん。ダグラムすごいドラマですね。
確かにね。
すごい大河ドラマですね。
そう政治ドラマですね。
75話の政治ドラマですからね。うん、ロボット出てきましたっけ？いや、まあ、ロボットは出てくるんですよ。出てくるんですけど、まあまあ、また、なんかの機会あったら、多分、ダグラムは喋れると思うんで。
うん、はい。まあ、どうなの？最近、あの、ゴーディアンの方見てますから、ね。
ああ。ゴーディアンか。
あの、なんか、マトリョーシカいるかなっていう感じで。
だって、あれ、手足動かんでしょう、あれ。
ですよね。つっかえますよね、完全に。
まあ、デザイン言っちゃうと。うん、
でも僕、昔あの、ゴーディアンのおもちゃ持ってましたよ。
いいですね。
あの、やたらとでかいジャンボモデルみたいなやつを。
羨ましい。すごいなぁ。ゴーディアンも73話なんだよな。
そう。
重いんだよな、
うん、ダグラムもそうですよ。重いんですよね、70単
も。昔のアニメはね、もう一気に1年以上やりましたからね。
結構一発一発重いんですよ、ね。そう。
1年を超えていくんだよな、うんうん、最近26話でもなんかきついと思っちゃうのに。
そうですね。12話ぐらいですっきり終わってくれたのが安心ですよね。
確かに。
はい。では、ピカニさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アンネフリックス2さんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。アンネフリックス2さんよりいただきました。遅くなりましたけど、届いてました。ありがとうございます。どこに貼ろうかなといただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。またいいもの届いてますね。
うん。ですね。
うんうんうん。うん、
はい。
いや、マグネットですからね、本当にいろんなとこ使えると思うんですからね。
うん。
うん。
職場の棚。ロッカー、棚。ね、
QR コードと、
う
ん、
そう、行きつけのバ
ー。マスター、これ貼っといてって。
そうそうそう。
これ貼っといて。
あくまでも自宅っていう選択肢は、ね、なしで。
カメラ読み込みかとか書いててくれれば。
そうそうそうそう。QR コードをこうポンと貼っとったら気になるじゃないですか。なんだろうな。自動再生でしょ。悪質。
音が流れ始めたっていう。
そうそうそう。
完全に悪質。ちゃちゃちゃちゃ完全悪質広告系
ですよね。そうですね。悪質な広告ですね。素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
またどこか貼ったらね。あの、うん、教えていただければ
ぜひともよろしくお願いいたしま す。はい、ではアンデフリックス2さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、では続きましてアポロさんの文を読まさせていただきます。令和4年4月10日ポッドキャスト拝聴報告でハンバナ第432回を紹介していただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
では続きましてピカリさんの文をパンタンさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。ハッシュタグハンバナ、ジャンプ、皆さんのそれぞれの連載陣が最強すぎる 黒岩先生、懐かしい。ガーネットさんのジャンプが一番読みたいかも。と、ピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ジャンプドラフト会議にいただいておりますね。
楽しかった。
いやー、うん、楽しかった。
うん、面白かった。
いやー、皆さんのね、挙げていただいたジャンプ、それぞれいい特徴が出てて、どれも読みたかったっすね。
確かにそうですね。
そうっすね。
いやーね、バットダディさんがね、最近のいいところ、本当バシバシ持っていくからどうしようっていう。
持っていきましたよ。
うんうんうんうん、
取れると思ってなかったやつですから、ね。取る気は特になかったっていうのを。だって初期で考えてたやつと結果全然違いますもん。
わかる。
全然違いますもん。
いや、みんなね、コンセプトにね、かなり走ってたんでね。
うん。
チョイスがコアなんですよね。
確かに。結構ね、戦外の方がね、結構いっぱい残ってましたよ。
うん。
そう、戦外で言うと、エンバーミングとかも。
はいはいはいはい。
あ、
ライジングインパクトも言ってたな。
ああ、いいですね。いいですね。
ブツゾーンとか。
いいですね、
うん。結構、うん、今、うん、そう、収録時のメモはちゃんと残ってたんで。
うん、
そう結構、うん。でも、いいジャンプできたなと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
うん、いやー、でもね、いちご 100% 取られたのは痛かったな、やっぱり。
まあね、お色気ものは必ずね。
っていうかね、なんで浦さんとガンガン重なってくるかなっていう。磯辺磯辺物語はね、まさか持ち出してくれる人間がいるとは思わなかったよっていう。ね、
いやだって、双方これで被るわけないだろうって言ってましたもんね。
だから、なんでワンピース通んねんっていう話で、ね。1位じゃないしですしね、しかも。
ワンピースが通って、ね、抽選会で磯辺磯辺物語が通ってないので。
おかしい話。
どんなんだよっていう。
ね。
アニメ化をどこでやってるか誰も分かんなかったアニメですからね、あれ。
そうそう。やってましたもんね。
オハスタと、あと、東宝の映画予告の最中にアニメが流れるっていう。
やってた、やってた。
はいはいはいはいはい。
だから、どこで誰が見れるんだよっていう。いやー、でも、磯辺物語はね、面白かったんですよね。
面白かったですよ、
ね。初っ端が本当にね、ワンピースの穴目でいきなり入ってきた漫画だった
んで。でしたもんね。
はい。みんなざわついたっすからね。なんだこの漫画っていう。
でね、磯辺のね、最終回を覚えてないんですよね。
覚えてないですからね。
読んだはずなのにな。
読んだはずなのにな。なぜかね、磯辺のちょんまげかなんかが、伸びて、空まで突き上げたっていう。あそこをバッチリ覚えてんだけどな、ってい
う。いや、そうなんですよ。細かいネタはね、ちょこちょこ覚えてるんですけど、なんか、話の流れは特に覚えてないんですよね。
で、あとは母上がね、忍者を処すやつとか。
ああ、そうそうそうそう。なんか、やたらと強い。
そうそう、あと将軍たちがずらずら並んで、
はいはいはい、
はい、処すっていう
歴代の将軍がこうずらーっと並んでるやつとかね。
てか処すってネタって磯辺から
の、磯辺からです
ね。ですよね。
そうそう、
割といろいろね、みんなに取り上げられた作品ではあるんだよなっていう、
ですよね、
ですね、
印象にもバッチリ残ってるし、
うん、
そう、まさかそれが大人気になる、
うん、
大人気になる、ね、ドラフト会議で、
うん、
大変なことになりました。
ね、
でしたね。で、まあ、ガーネットそのジャンプが一番読みたいと。
うん。まあ、確かに、そうかもしれない。まあ、
確かに。
だってね、岸辺露伴が乗ってるんですからね。ね、
ですよ。
読み切りとはいえ、ちょこちょこ読み切り書いてくれますからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
連載じゃないといえ。
うんうんうん。
いやね、やっぱ、岸辺露伴のあれ面白いですからね。
面白いですよね。うん。
一番ノリノリで書いてる漫画な感じがしますからね。ああ、
そうだと思いますよ。うん、そうだと思いますし、岸辺露伴のドラマの再現度もすごいですからね。
ああ、NHK
の、ね。NHK、本気で作ってますよね。
NHK の。
なぜ映画があって、ドラマがあだったっていう。
ねえ。同じ
実写化のはずなのに。ね、ペチペチペチペチ。
なぜ解釈が一致しなかった、あっちの方は。
画面にチヤチヤ映る岩とかね。
ピチピチピチピチ
使うぞ使うぞ使うぞ、ほら使ったみたいな。
まあ、2時間というね、時間に使っ、まあね、うん、だったというね、
完全に。その割には、あの、あれですよ、あの、苦しむ姿が長、時間長いですよ。
光一くんずっと苦しんでる。
光一くんずっと苦しんでる。ちょっと苦しむ時間長ないですか、ね、
ほっとかれすぎじゃないですか。
そうそうそう。
しかもエコーズ出てきたし、びっくりしたっていう。生まれたっていう。
生まれました。すごい。
うん。
すごい。
なんだかんだ言って、こう、見どころはいっぱいある映画やったのかな。
そうですね。ネタにされる映画ではあったっすね、完全に。
そうですね。ネタとしては、悪くはなかった。
好奇さん案件ではありましたね、完全に。
あの、語れる映画というかね、喋って楽しい映画ではあるかな。ネタにはできるっていう意味で。
ね、酒の当てにぴったりな映画でしたね。
そうそうそう、そうなんですよ。
なんでこう、ジョジョって当たりもあればそういうね、外れもあるんですかね。
ゲームしかり。
そう。いや、でも、オールスターバトル R が出るみたいじゃないですか。
出ますね。あー、出ますね。
大丈夫なんですか。
まあ、さすがに。なんすかね、お金使ってこうシステム開放みたいなのをやらなければ大丈夫だと思うんですけどね。
ロードローラーをコンクリートミキサーに変えなくて大丈夫なんですか。
そっち。
なんであれ OVA 変えたんですかね。今、ね、意味がよく分かんないですけど。
まあ、でも第一部 あのゲームみたいなのやたらと吸血鬼が硬いのもどうかなって。
はいはいはいはい。
タコが強すぎるんだわ、硬すぎるって。うんうんうん、ジョジョは大事です。
ですね。
大事ですね。うん、
あと、黒岩先生懐かしいってちゃんと響いてますね。
いいですね。
うん、
黒岩先生はね、本当になんか、短い連載ものが多かったイメージがあったっすからね。
あ、正直、前期で当てるまでは大体2巻とかで終わってましたからね。
いいパンチラ書いてくれる黒岩先生だったんですけどね。
変幻仙人アスカとか。
あれでね、性癖歪められた少年たちはたくさんいると思うんですからね。はい、ではピカニさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、では続きまして月島さんの分をバットダディさんお願いします。
はい、月島さんよりいただきました。そこ梅ダバナシ拝聴。序盤ショコさんから耳を疑うような言葉が出たときは思わず巻き戻しました。そして終盤のバットダディさんが決めた底埋めは見事でしたね。音声だけで聞いてましたが、お題を読んでもらっているせいか、想像しやすくて聞きやすかったですわ、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、底埋めダバナシいただいておりますね。
うん、はい。
うん、序盤、ショコさんの耳を疑う言葉って何でしたっけ？
ショコさんが突然エッチなやつでって言おうとしたやつじゃないですか。
ああ、そうでしたっけ。いや、僕もね、ずっとね、このお便りあるなと思いながらね、思い出そうって頑張ってるんですけどね、全然思い出せない。
思い出せないですよね。
なんででしょうね。
割とね、ゲーム時間がね、長かったんですよね。
あ、そっか。そっか。
うん。
うん。だって、フルでやってたのって2時間超えしてたと思いますよ。
ですよね。
普通ね。
ごめんのかよっていうのをね、言ったのは確かに覚えてるんですけどね。
でも、バットダディさんのね、見事な底埋めはね、うん、覚えてますか？
いや、もうあれはもう間違いなく MVP ですよ。
ショコさん MVP でしたね、確かに。
ナイスサポートでしたからね。
まさかあそこで濡れるが出てくるとは。
ね、そうですね。やっぱりね、いや、ラーメンマンって言われた時に、ああ、そっか、あれ、思ってたのと違うってなりました。
そう、私も大レンジャーを蹴られた。
思ってたんですけどね。
大レンジャー蹴られた後、まあ、ラーメンマンかなとずっと思ってた。
ああ、そうだったんだ。
うん。
赤いパンタロン履いてるし、で、まあ、優しいし。
優しい？
優しいじゃないですか。
子供のあのサインの件を。あと、ブロッケンの件は忘れてないですよ。優しさ、かけらもないじゃないですか。だから、キャラソンも変なんですよね。
まあ、そうですね。
うん、私はかつて味噌ラーメン。
そうそう。冒頭から変。まあ、言い出したらキャラソン全部変なんですよ。
まあね。
まあ、
カッパカラ。
でもね、キン肉マンのキャラソンは本当どれも名曲なんですよね。
名曲
です、
ね。名曲です。もうテキサスの声を自由にかける。
ロボットでもない、超人でもない。
そうでもない。
ロボットでもないですからね。
かっこいい曲なんですよね。
デビルデビルバッファローですからね。ね、残虐なパワーですからね。
いや、テキサスの荒野を自由に駆け回るテリーマンですから、
ね。今度カラオケで歌うか。
いや、あれは、曲あればぜひ歌ってほしい。筋肉満開じゃないんです
よ。違った。そこ上だった。
そこ上。
うん。まあでもそこ上はね、また。他の人とやっても面白いと思います。
そうですね。
ですね。あと、制限時間はやっぱ設けた方が、
間違いない。
時間が窓辺しちゃう。
そうですね。
まとめしちゃうと思うんで。
まあ、ぜひね、まあ、YouTube 版も見ていただけます
ね。そうですね。YouTube 版がフルですからね。
そう、あれがフルですから。
まんまちゃんのチャンネルの方にありますんで、よかったらよろしくお願いしますですね。
はい。まんまチャンネルではないので気をつけてください。大鍵カッコで、ひらがな、ま、で、大鍵カッコ閉じるですので。その気をつけてください。
チャンネル登録、高評価よろしくお願いしますじゃないですか。
本当ですね。はい。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ね、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、月島さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、今回のハンドンダ話、ハッシュタグ会は以上となります。皆さん、いつもハッシュタグをありがとうございます。参加していただいたお二人もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、
チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。